神様のためと題してメッセージをいただきます。
ただいま使徒言行録18章の1節から17節までをご一緒にお聞きいたします。1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。先にアテネの町を訪れたパウロはその町の至るところにさまざまな神々の祭壇や偶像があることに大いに憤慨しました。アテネの町で哲学者や科学者たちが多く集まっているアゴラの広場に出かけていって激しく論争を吹っかけます。本当の神様というのはギリシャ神話のように大勢いるわけではなくて天地万物の作り主ただお一人だけである。そしてすべての人間はこの神様によって作られたアダムの子孫であるのだからある民族だけが優れており他の民族が未開な野蛮人などではない。すべての民族は一つだ。さらにその作り主である神様はこの世界に神様ご自身の慈しみを知らせるために一人の救い主をお使わしになった。この方が十字架の上でお亡くなりになったけれども復活してやがて神様に人間を導く導き手となられるのだ。でそのことを熱心に伝えようとしました。でところがです、パウロから論争を挑まれた哲学者たちはパウロが言っていることがあまりよくわからなかったようでした。このおしゃべりは何を言いたいのだろうかとそのように侮る人もいたのですが、しかしパウロがあまりに熱心に毎日語るものですから、とうとうある日パウロはアテネのアレオパゴスの評議所に呼び出されます。で、評議所の法廷の真ん中に立ったパウロは、語るべきと信じたことを熱心に伝えましたけれど、しかし評議所の議員たちも、アテネの哲学者たちと同じようにあまり、パウロの言っていることを理解しませんでした。で、特に神様から送られた救い主が十字架におかかりになったけれども復活したのだという話、それがパウロが最も伝えたいと思っている話の内容なんですが、その一番福音の重要なところになると、これあからさまにあざける人もいてほとんど話を聞いてもらえなかったのでした。そんなわけでパウロはアテネでは一生懸命働いたのですけれども、あまり、その働きの成果から言うと芳しくはありませんでした。信じる人はほとんど見出せません。アレオパゴスの議員ディオニシオとダマリスという夫人の名前が、この人たちが信じたというふうに言われてますが、それ以上には名前が続かないくらいの、ことがアテネの状況でした。でパウロは間もなくそのアテネでの伝道に国木をつけて、そしてアカイア州の都であるコリントへ移った。それが、今日の、聞いているこの一番最初の一節に、述べられていることです。で、コリントにやってきた時のパウロというのは、人間的な言い方をするならば、自信喪失の状況にありました。後に、このコリントの町の教会に宛ててパウロは一通の手紙を出しましたけれど、その手紙の中でパウロは、自分がコリントにやってきたときは非常に弱っていたのだというふうに認める、そういう言葉を記しています。コリントの信徒への手紙第1の2章の3節をお聞きいたします。私の聖書だと301ページです。301ページ、コリントの信徒への手紙第1、2章の3節をお読みします。そちらに行ったとき、 私は衰弱していて恐れに取りつかれひどく不安でした。そちらというのはコリントですが、コリントに行ったとき、パウロは衰弱していて恐れに取りつかれひどく不安だった、そうこの手紙に記されています。パウロがコリントにやってきた当初は決して伝道の先行きに明るさを見出すことができなかったんです。パウロ自身の自信喪失ということに加えて、このコリントの町もです、およそ神様を信じる信仰とは縁がなさそうに思えました。パウロが訪れた当時、コリントはアカイア州の州都、州の都として商業の町、貿易の町として栄えていましたけれど、しかし非常にそのお金が動いて発展している華やかに見える光の部分の陰に暗闇の部分も宿していたんです。コリントについてはよく言われることなので、あるいはお聞きになった方いらっしゃるかもしれませんが、当時です、コリント風に生活するっていう言葉があったそうです。でこれは遊興三昧にふけってついには身を持ち崩してしまうまで放蕩に明け暮れるという暮らし方がコリント風の生活というふうに言われたんだそうです。コリントという町はそういう意味では非常に、歓楽街の連なっているようなそんな、町というふうに、見られていました。でパウロはこのコリントの町に比較的長くとどまったのですが、滞在中にローマの信徒への手紙とテサロニケの信徒への手紙2通を書いたというふうに言われています。でそのローマの信徒への手紙ですけれど、これのを読みますと、最初の方でです、パウロはいろいろな人間の悪徳を数え上げているんですね。でそれはです、実はパウロが頭の中でです、人間の悪徳はこうだああだって考えたのではなくって、おそらくコリントの町で実際に見聞きしたそういう事柄をそのまま記したんだろうというふうに言われています。ローマの信徒への手紙の1章の28節から31節までをちょっとお読みいたします。これは新約聖書の274ページです。274ページ、ローマの信徒の手紙1章の28節から31節までお読みします。彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、邪念にあふれ、陰口を言い、人をそしり、神を憎み、人を侮り、高慢であり、大言を吐き、悪事を企み、親に逆らい、無知、不誠実、無情、無慈悲です。なんとも凄まじい悪徳のリストが、記されていますが、パウロはコリントの町をこんなふうにどうも見ていたようなんです。ですから、とてもこの町に福音を根付かせるなんてことはできそうにない、そう思ったのでした。コリントの信徒への手紙でパウロが言っていた通り、衰弱と恐れと不安がパウロを捉えていました。この町の人たちはとてもパウロの言葉になど耳を傾けてくれないだろう、パウロはそんなふうに思っていたんです。ところがです、そんなパウロに神様が一つの御言葉をお与えになるんです。それは大変不思議な言葉です。使徒言行録に戻りますが、18章の9節10節をお読みいたします。ある世のこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。私の民が大勢いる、そういうふうに まあ、イエス様がおっしゃいます。でもちろんこれは主を信じる人たちの群れを指しています。しかしこれ本当のことでしょうか。たくさんのお金が動いて人々が儲けたり浪費したり享楽的な空気に彩られている、そういうコリントの町なんです。本当にこんな町に主を信じる人が大勢いるんでしょうか。でも神様はただ言葉だけでパウロを励ますだけではなくて、実際のありさま、事実によってもパウロを支えてくださったんです。アテネでうまく福音を伝えることができなかった、そういう苦い思いを持ってコリントにやってきて自信を喪失し、この町の様子を見てとてもこの町には取り付く島がない、そう思っているパウロが、しかしこのコリントで思いがけずキリスト者との出会いを与えられるんです。二節に名前が出てきていますが、アキラとプリスキラという夫婦です。でこのアキラの仕事がたまたまパウロと同じテント作り、まあ、今日風に言えばプレハブ業者であったために、パウロはこのアキラとプリスキラの家に身を寄せて、そしてその家の仕事を手伝いながらなんとかここをしのいで生計を立てるということができました。この町には私の民がたくさんいる、大勢いる、そういうふうに聞かされてどこにいるんだろうと思っていたのですけど、思いがけず本当にそういうキリスト者が与えられているんだという出会いをパウロはさせられます。そしてそういう印を与えられる中で恐れ怯えていたパウロは少しずつ伝道者としての活力を回復されていくようになるんです。パウロは神様の御言葉に勇気を与えられ、またその印に励まされながら少なくともこの町に1年6ヶ月以上、おそらく2年ぐらいこの町に腰を据えて福音を伝えました。でこういう伝道者パウロの姿、そしてこの町の教会の成り立ちを考えると、教会というのがどういうものなのかということを教えられるんじゃないでしょうか。このコリントの町というのは伝道者であるパウロからとって決して最初から善と有望な町とは思えなかったんです。また福音を伝えようとやってきているパウロ自身としてももう疲れ切って、とっても力ある選挙活動を旺盛に展開するなんてそんな状態ではありませんでした。ですからこの町の教会が成り立っていたその発端にあったのは何かというと、パウロの頑張りでもない、この町の人たちがとても喜んで聖書の言葉に耳を傾けたということでもないんです。発端にあったのは何かというと、この町には私の民が大勢いるっていうそのイエス様の御言葉です。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる、だからあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民が大勢いるからだ。弱っているパウロはですこの御言葉に支えられ勇気づけられて腰を据え、そしてその結果このコリントの町にキリストを信じる教会がやがて栄えるようになっていったんです。でこのコリントの町の教会がどんなふうに成り立っていったかという成り立ちについて、パウロは、町の中でもあまり目立たず重んじられることの少ない人たちがまずパウロの言葉に耳を傾けてくれた、そんなふうにこれもコリントの信徒への手紙の中で書いています。コリントの信徒への手紙第1の1章の26節から31節です。300ページです。コリントの信徒への手紙第1、1章の26節から30節まで、 兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。コリントの町ではパウロの言葉に耳を傾けて、そして最初の教会のメンバーとなっていた人たちは、大通りに面したビルや大邸宅の中からやってきたのではなくて、いわば小さい路地の奥から湧き出てくるような、そんな人たちでした。そしてそういう人たちの中には、もともとはですかなり怪しげな生活を営んでいた人たちも多くいたようなんです。そういうものにキリスト者になっても引っ張られるという、そういう誘惑もあったようです。これもコリントの信徒の手紙ですけれども、第一の手紙の6章の9節から11節にこんな言葉が出てまいります。306ページです。306ページコリントの信徒の手紙第一、6章の9節から11節までをお読みします。正しくない者が神の国を受け継げないことを知らないのですか。思い違いをしてはいけない。みだらな者、偶像礼拝する者、貫通する者、談笑、難色をする者、泥棒、強欲な者、酒に溺れる者、人を悪く言う者、人のものを奪う者は決して神の国を受け継ぐことができません。あなた方の中にはそのような者もいました。しかし主イエスキリストの名と私たちの神の霊によって現れ、聖なる者とされ義とされています。このコリントの信徒の手紙の中に、あなた方はかつてはそうだったというふうに言って、ローマの信徒の手紙みたいな悪徳の表が並んでいますが、教会の中にこういう人たちがいたということをパウロは言っているわけです。したがってです、これはパウロからすると、最初はとても自分の言葉に耳を傾けてくれないだろうと思っていた人たちの中から、実際にはパウロの語る福音に耳を傾け、そしてそれを信じるようになった人たちが現れたということを表しています。このコリントの町にキリストの教会が誕生し、そして神様を恐れ、神様に従って生活する人たちが現れたというのは、まさに奇跡としか言いようがないんです。で、さて、そういう意味ではこのコリントの教会というのは大変不思議な成り立ちですけれども、 パウロがこの町で伝道するにあたっては、最初非常に戸惑い困り果てることがありました。それはさっきもちょっと申し上げたのですが、コリントの町の伝道というのは本当に何にもないゼロからの出発だったんです。この町でパウロはアキラとプリスキラに会うことによってようやく一息つくことができましたけれども、それまでのパウロというのは無一文なまま困窮していたようです。ひもじい思いを我慢しなくてはならなかった。パウロはそんなだったということも実はコリントの信徒の手紙に、コリント教会に書き送っているんですね。これについては今度は第2の手紙です。コリントの信徒の手紙第2の11章9節でこんなふうに言っています。337ページです。337ページ、ページの一番終わりのところですが、11章の9節、あなた方のもとで生活に不自由したとき、誰にも負担をかけませんでした。生活に不自由したって、パウロはあからさまに書くんですね。こんなこと書くんだなって思うような言葉ですけれども、パウロは本当にこのコリントの町では生活に困ったようです。しかし、このコリント伝道に際して出会ったばかりのこの町の人たちに養ってもらおうというそんな思いはさらさらなかったようなんです。ですから実はこの町でアキラたちに出会うことができたというのはパウロにとっては本当にありがたい幸いなことだったに違いないんです。でところがこのアキラとプリスキラという夫婦はです、もともとからコリントにいた人たちじゃないんですね。これは今日聞いている使徒言行録の18章2節を見ると書いてありますが、もともとこの夫婦はローマ市に住んでいたのでした。しかしローマ市でユダヤ人の迫害ということが起こったために町を退去しなければいけなくなってコリントに逃げてきた、そう言われています。ですからこの夫婦がですコリントの町に住んでいてくれたっていうのも、人間的に言えばたまたまということになるわけです。本当に神様の不思議ななさりようで、神様がパウロが困窮している、そのパウロを助けるようにです、この夫婦をコリントに先に送ってくださっていた、そんなふうに言えるんじゃないかと思います。でパウロはこのアキラとプリスキラの家に同居させてもらって、この家の仕事を手伝うことでアルバイトをするようにして、その日暮らしですけどかろうじて生計を立てていたわけです。でパウロはしかしそういう生活の中からやっぱり安息日になると、ユダヤ人の回廊に出かけていってイエス様の福音を伝えようと努めます。しかし、ここではこれは、先週聞いたアテネと様子が同じことなんですけれども、シラスやテモテといった同労者はいませんから、だからパウロが、回廊の中でこれは間違いないことだというふうにイエス様の話をしてもです、それはその通りだというふうにパウロの言葉を裏付けてくれる人がいないわけです。でそうするとユダヤ人の、ものの考え方からすると確かなことというのは必ず2人または3人の言葉によって、確かめられなきゃいけないということですから、パウロはこのコリントの町でも街道でイエス様のことを伝えたときには信じてもらえないということになります。でそういうこともあってパウロはやっぱりこのコリントの町ではとても福音を伝えられそうにないというふうに自信を喪失をしていくことになるわけです。そちらに行ったとき私は衰弱していて恐れに取りつかれひどく不安でしたというパウロの言葉というのはまさに、こういうその街道に行ってユダヤ人に話しても誰も話を聞いてくれない、そんな中で、パウロが感じていたことです。でさてところがです、そんなふうになんとかかんとかです、このコリントで生計を、立てていた、もうようやく生き延びていたパウロのもとに、伝道協力者のシラスとテモテがようやく追いついてきてくれるということが起こります。この二人がこれはマケドニアでパウロが追われてしまったためにです、パウロができなかった教会のお世話をこの二人がしていたのですけれど、しかしそのマケドニアでの教会の働きに、一定のめどがついてこのコリントにやってきてくれたということがパウロにとって本当に力を与えられる、一息つけるようなことでした。まずこの2人はです、フィリピの教会の兄弟姉妹たちからの捧げ物、 捧げられた伝道協力のための献金を持ってきてくれたんです。そしてそれによってパウロはまず生活が一つ安定するということがありました。しかしそれにも増して、嬉しかったこと、それは、テサロニケの教会、これはパウロが、追われてしまったために後に残してきた群れで非常に気がかりだったんですが、でこの教会が、町の非常に険悪な空気にもかかわらず大変意気健康に礼拝を守っている、その様子が伝えられた。それがパウロは非常に喜んだんです。その知らせを聞いたときにパウロがどんなに喜んだかということは、これはテサロニケの信徒の手紙を読むとわかります。テサロニケの信徒の手紙第1の3章6節と7節にこんなふうにしたためられています。376ページです。376ページの下の段ですが、テサロニケの信徒の手紙第13章の6節、7節、ところでテモテがそちらから私たちのもとに今帰ってきて、あなた方の信仰と愛について嬉しい知らせを伝えてくれました。またあなた方がいつも好意を持って私たちを覚えていてくれること、さらに私たちがあなた方にぜひ会いたいと望んでいるように、あなた方も私たちにしきりに会いたがっていることを知らせてくれました。それで兄弟たち、私たちはあらゆる困難と苦難に直面しながらも、あなた方の信仰によって励まされました。これがまさにです。テモテが、マケドニアからパウロを訪れてきた直後にパウロが感じた喜びなんです。テサロニケの教会が信仰と愛を持って礼拝をしている、そしてパウロたちがその教会を訪れてぜひ会いたいと望んでいるみたいに、テサロニケの教会もしきりに会いたがってくれている。本当に嬉しいことだ。今自分たちはあらゆる困難と苦難に直面しているけれども、しかしあなた方の信仰によって励まされているんですっていうふうにパウロは語ってるんですね。テサロニケの教会ってのは本当にパウロにとっては心残りな教会です。せっかくこの町で福音を伝えて信じる人が生まれ始めたのに、ユダヤ人たちがですパウロの命を奪おうと考えて、町にたむろしているならず者を引き入れて、パウロを暗殺する暗殺団みたいなものを作ってしまうわけです。で大変危険なので、パウロを町から逃がさなきゃいけないということで、テサロニケの人たちは相談してベレアの町へパウロを送り出していった、そういう出来事があった、町の教会なんですね。ですからパウロは、自分が去った後この町のキリスト者たちどうなるんだろうかって、そういうふうに、不安に思わざるを得なかった。しかしけなげにテサロニケの教会は信仰生活に励んで、そしてパウロとの再会を楽しみにしてくれている。パウロはそういう知らせに励まされながら、自分が伝道者として働いたことは誤りではなかったんだ、自分が働いたことはちゃんと神様用いてくださるんだ、そういうふうに気づかされて、少しずつ力を与えられ、元気を回復していったわけです。シラスとテモテが合流してくれたことで、今度はコリントの町でもユダヤ教の回廊に入ったときに、もうパウロ一人だけが福音を伝えるんじゃなくて、パウロの言ってることは確かだ、私も知ってるというふうに横から証言してくれる人が与えられました。それでパウロは大いにその証言に助けられて、そして今までとは全然見違えるようなです、力強いイエス様についての福音をこの町のユダヤ教の回廊で語るようになったようです。ところが、その結果どうなったかと言いますと、この回廊のユダヤ人たちとパウロは激しく衝突をするようになってしまうんです。パウロにとってはそれはとても残念な辛いことだったんですけれど、ユダヤ人の側から、憎しみのこもった反抗が何度も何度もパウロに、行われる。でとうとうパウロは何をしたか、上着の誇りを払ってこういうわけです。6節のところです。しかし彼らが反抗し口汚く罵ったので、パウロは服のちぎを振り払っていった。あなたたちの血はあなたたちの頭に降りかかれ、私には責任がない。 今後私は異邦人の方へ行く。パウロが街道と決別をする。ですると礼拝の場所が必要になるんですが、おそらく街道に集まっていて、そしてパウロの言葉を聞いて信じた人だと思われます。ティテオユストという人が自分の家をキリスト者の集会のために提供してもいいって申し出てくれるんです。それで次の週からはパウロはユダヤ人の街道ではなくてティキオ・ユストの家でイエス様の福音を伝えるようになったんですが、これがあいにくというか、本当に不思議な成り行きというかです。ユストの家というのはユダヤ教の街道と隣り合わせに立っていたんですね。当然お互いの場所から相手の集会の様子が手に取るように見えるんです。あっちの集会には何人集まってるとかですね、あっちでこんなこと言ってるって聞こえてくるような距離です。でそのために実はキリスト者の集会とユダヤ人の集会というのはどんどんどんどん緊張状態が高まっていくようになります。そしてそんな中で、ところがユダヤ教の回廊の回廊長だったクリスポが一家を挙げてパウロの言っていることを信じて洗礼を受ける。それに釣られるようにしてユダヤ人たちも何人もキリスト者になるというようなことが起こりました。教会にとってはこれ嬉しいことですけれども、しかしユダヤ教の側からは本当にこれは怒り心頭に発することなんです。そしてそういう激しい敵のためにとうとうパウロは本当に病気になっちゃうんですね。テサロニケの信徒の手紙に、さっきそちらに行きたいんだというふうにパウロ言ってましたけれど、あの手紙を読んでいくとこんな言葉が出てまいります。2章の18節です。テサロニケの信徒の手紙第1の2章18節、376ページです。テサロニケ第1、2章の18節、だからそちらへ行こうと思いました。ことに私パウロは一度ならず行こうとしたのですが、サタンによって妨げられました。サタンによって妨げられたっていうことが病気なのかっておっしゃる方いるかもしれませんが、これパウロが病気になったことを言い表しているんです。でこの時の病気について、これは今度はコリント教会に当てた言葉ですが、コリントの信徒の手紙第2の12章7節でパウロはこんなふうに言っています。第2コリントの12章の7節です。339ページです。339ページ、コリントの信徒の手紙第2の12章の7節、またあの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないようにと私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。こちらはよくこれは病気だというふうに分かるというふうに言われるところなんですね。どちらもあのサタンが関わってパウロに自由を奪ったというそういうことが語られていますが、パウロはテサロニケの教会に本当にその信仰生活を続けていると聞いてぜひ行きたいと思ったんですけれども、しかしコリントの状況があまりに緊張している中で病気になってしまったために行くことができなかったんだというふうに語っているわけです。そしてしかしあまりにもその緊張状態が厳しくって、そしてパウロは健康を害したわけですから、このコリントを去ろうということを考え始めるわけです。自分はとても体力的にも持たないからこの町から去らなければいけない。ところが実はまさにその時に与えられているのが使徒言行録の18章の9節10節の言葉になるんです。ある世のこと主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる、だからあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民が大勢いるからだ。恐れるな、私があなたと共にいる、この町には私の民が大勢いる。でその言葉に励まされ支えられて、お疲れ切って病を得ているパウロはなお 1年6ヶ月の間そこにとどまり続ける、腰を据えて伝道する、そしてコリント教会ができていったんです。コリントにパウロが腰を据え続けた結果どうなったか、紀元51年の初夏になってコリントに新しい総督が赴任をしてきます。ガリオンという人物です。でこのガリオンという新しい総督は実は大変に有名な哲学者のセネカのお兄さんにあたる人です。で総督が変わった時期を狙ってユダヤ人たちはパウロとキリスト者たちを訴えたんですね。裁判の日ユダヤ人たちはガリオンが皇帝の手前どうしてもパウロを裁かなきゃいけないだろうと思うような口実を設けて訴えを起こします。ところがこのガリオンは非常に聡明な人なので訴えの本質というのが宗教上の論争だということを見抜くわけです。そしてそういうその宗教的な問題には関わらないという態度を貫いて訴えを退けました。ユダヤ人たちは自分たちの思ったようにならなかったのでクリスポの後を継いだ街道長のソステネの準備が悪かったといってですね、仲間内でこうですけれどソステネを打ち叩くということになります。でパウロはそんなふうにここは捉えられはしたけれどもしかし害は受けなかった、まさに私があなたと共にいる、だからあなたを襲って害を加えるものはないというふうにイエスもおっしゃった、その通りパウロは危ないところで守られていたわけですけれども、このコリント教会というのは使徒言行録を読む限りあんまり詳しいことが書いていないんですけれども、パウロがこの時期に書き送った手紙をいろいろと紐解いてみると本当に多くの苦難を経験したということがわかるんです。使徒言行録で前にも申し上げましたが、この今のところではこの使徒言行録を書いたルカが同行していないものですから、あんまり詳しいことが書かれていないんですね。でも、パウロが、テサロニケにいる間に出したテサロニケの信徒への手紙とローマの信徒への手紙、あるいは後に、パウロがコリント教会にこの時のことを振り返って書いた手紙なんかを見ると、このコリントの様子が少し浮き立って聞こえてくるようになります。そして、パウロはアキラとプリスキラに本当に支えられながらこの町で伝道を続けることができたのですが、この2人についてローマの信徒の手紙の16章の3節にこんな言葉が出てくるんです。これはおそらく一時的にこの2人がローマに戻ったものと思いますが、ローマの信徒の手紙の16章の3節をお読みします。297ページです。ローマの信徒の手紙16章の3節、キリストイエスに結ばれて私の協力者となっているプリスカとアキラによろしく、命がけで私の命を守ってくれたこの人たちに私だけでなく異邦人のすべての教会が感謝しています。でちょっと理屈が合わないと思うのは、アキラとプリスキラというのはコリントにいてパウロに家を貸して教会が始まっていたはずなんです。でその2人がなんでこのローマの信徒の手紙でローマにいるのかというのはちょっと不思議なのですが、おそらく一時期ローマに戻っていて、そしてその時にこの手紙が行ったせいだろうと思います。でこの2人はこのコリントにいて私を命がけで守ってくれたんだということは、逆に言えばパウロの命に関わりそうな事件というのが他にもあったということになるんです。でただそのことはパウロはルカに何にも語らなかったために使徒言行録には記されていません。パウロのコリント滞在というのはこの使徒言行録に書かれているよりもはるかに多くの苦労がありました。でパウロを批判する人たち、パウロを憎む人たちはその当時やつれ果てていたパウロの様子をあざけってこう言っています。これは第二コリントの10章の10節ですが、私のことを手紙は重々しく力強いが実際に会ってみると弱々しい人で話もつまらないという者たちがいるって、 パウロはそんなふうに書いてありますってお聞きになったことある方もいらっしゃると思いますが、それはこのコリントで本当に弱り果てている時のパウロの姿です。パウロはです、確かにこのコリントですっかりくたびれて弱り果てたんです。しかし外面に現れた弱さや苦しみや困難にもかかわらず、神様はそのパウロを祝福してこのコリントの町に教会を建てる、その技のために用いてくださいました。パウロはこのコリントに宛てた手紙の中でこういう有名な言葉を残しています。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだという言葉です。教会というのはどうして建てられていくのか、人間がたくさん集まって人間が建てていくと思う人多いんですけれども、そうではないのだとここに言われていると思います。神様の御言葉、神様がこの地に教会を建てるのだとおっしゃって、そしてそのために働き人を用いていかれるんです。私たちはとてもそんな働きに用いられるような人間じゃないって思うかもしれませんが、本当に弱り果てていてもくたびれ果てていても、あるいは病気であってもです、神様はそのままの姿で実はその人が意味があるものとして持ち運んでくださる。そしてパウロも大変厳しい状況がありましたけれども、神様に用いられ祝福されてコリント教会を建てていくことに用いられていったんです。神様が御言葉を持って支え、また建ててくださるのでなければ教会は立ちません。人間の技というのは本当に虚しく、自分たちだけで滅んでいくことはありません。しかし神様が御言葉によって支えてくださるときに、私たちがどんなに弱かろうと、どんなに貧しかろうと、またどんなに小さいものであろうと、どんなに社会的に信用がなかろうとです、私たちはそれでも神様に用いられて神様の技に使えるしもべとされていきます。この町で福音を告げ知らせ、そして神様が私の民が大勢いる、その人たちが福音に招かれイエスも信じて終わりまで生きることができるために、私たちも与えられている務めを精一杯果たすものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、使徒パウロがコリント教会で経験した出来事について、パウロはルカに語らなかったために、使徒言行録の中にはあまり多くのことは述べられていませんが、しかしパウロが方々に書き送った手紙から考えてみると、本当にパウロはこの町で苦労しながら、しかしあなたの御言葉に支えられ励まされ確かにされて、一日一日を歩み、そしてその生活をあなたが用いてくださったことが聖書から聞こえてきます。私たちもまたあなたの御言葉によって慰めを与えられ、力を与えられて、それぞれ自分らしく生きることを通してあなたの恵みをこの世に表すように用いられていることを信じ感謝をいたします。どうか私たちが今ある弱いものですけれども、しかしあなたによって勇気を与えられ、御言葉に慰めを与えられて、精一杯を生きるものとなれますように、どうかあなたが私たちに力を与え、そしてあなたの御業のしもべとして私たちを用いてくださいますようにお願いいたします。兄弟姉妹の中には怪我をしたり、また病気をしたりして本当に不自由な中で辛い気持ちでお過ごしの方がいらっしゃいます。衰弱をしている方もいらっしゃいますが、しかしあなたがどの一人も欠かすことなくご覧になっていてくださり、そしてその生活を支え祝福してくださることを信じ感謝をいたします。どうか私たちがあなたによって支えられている群れの民の一人として、与えられている生活を歩んでいくことができますように、必要な癒しをどうか与え、そしてまたあなたの恵みの技に使えるものとして私たちを育ててくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。